マガツザル。息を潜めて茂みに身を伏せる。息を殺し、気配を殺し、物音一つ立てずに銃を構える。スコープの中を覗き込むと、十字の中に目標を捉えた。まだ冬毛になっていない茶色いノウサギ。人間のそれをはるかに上回る聴力で辺りを警戒している。これ以上近づけば間違いなく気づかれる。細く針のように息を吸い止める。心臓の鼓動さえ邪魔に感じずにはいられない。呼吸をやめたことでわずかな振動が消える。引き金に指をかけ、霜が降りるように静かに引き金を絞る。圧縮された空気が弾ける音とともに、スコープの中でノウサギが跳ねるようにして倒れる。安全装置をかけ、ゆっくりと息を吸う。茂みから立ち上がり、凍り始めた地面を歩いた。およそ30メートル。弾丸はノウサギの耳の付け根に命中していた。腰のポーチから紐を出し、枝に逆さに吊るして首の血管を切る。鮮やかな血が地面の上にあふれて、まだら模様を作った。完全に放血が終わったのを確認してから、その場で腹を裂いて内臓を出してしまう。皮も剥ぎ、足の先や頭も落として地中に浅く埋める。家庭で捨ててしまえばゴミにしかならないが、山に返せば他の生き物の栄養になる。保冷剤入りの袋にさばいたウサギを入れて山を下りる。今夜はウサギだ。私は30代半ばにして脱サラ、都会で働くのに飽きて、以前からいつかはやってみたいと思っていた田舎暮らしを始めた。田舎で暮らすことに憧れはあったものの、いざ田舎で一人で暮らしていくことを考えると様々な不安が出てきた。それでも会社を辞めたのは都会の無機質さに嫌気がさしたからだ。隣に住んでいる人間の顔もわからず、ただ自宅と会社を往復する毎日に私は憔悴していた。移住の際、最も力になってくれたのは役場の市民課に勤める大越さんだ。彼は私の父よりも3つ年下の大きな体をした人で、村でも評判の腕の良い漁師だった。大越さんは住む家、仕事、家財道具などを工面してくれ、私は大越さんに力添えをしてもらえなければ生活していくことさえできなかっただろう。過疎の進んだクヌギ村でも役場から車でそれなりにかかる辺鄙な場所。そこで朽ちかけていた古い日本家屋を大勢の人の手を借りながらリフォームし、ようやく人が住めるようになった。一人で住むには十分すぎるほどの広さだが、夜になると誰ともなく村人がやってくるので寂しさは感じなかった。一番出入りしているのは大越さんで、彼の漁師仲間が山で取ってきた獲物を持ってきてくれる。皆で酒を飲みながら囲む野生動物の鍋のうまさに、私はすっかり打ちのめされた。私が漁師を志すのに、そう時間はかからなかった。漁師仲間の中でも最年長の林さんは、私に火薬を扱う銃を勧めず、空気銃からやってみなさいと言った。狩猟に使われる銃には2種類あり、火薬を用いるものと空気を用いるものがある。 空気とは言っても狩猟に使われるものなので威力は凄まじく、指くらいなら簡単に吹っ飛んでしまう。もちろん頭部に当たれば死ぬ。しかしイノシシやシカ等の大型の獲物を空気銃で取ることはできず、空気銃で狩猟できるのは鳥類や小型の哺乳類くらいのもので、イノシシを取って皆で食べたいと思っていた私は拍子抜けした。野生の動物を甘く見たらいかんよ。林さんのおっしゃる通り、野生動物を取るというのは簡単なことではなかった。まず第一に近づくこともできない。警戒心の強い野生動物は人間の気配を感じるとすぐに逃げてしまう。銃を構えるどころではなかった。いろんな工夫をしてようやく初めての獲物を取った時には思わず体が震えた。最初の獲物はそれほど大きくもないキジバトだったが、大越さんに教わりながら自分の手で解体し、すき焼きにした時の味はこれまで食べてきたどんな高価な肉よりも美味しかった。私はすっかり狩猟にはまり、野生の動物を取って食べることが生きがいになっていた。漁師仲間で鍋を囲んでいると、必ず林さんは山の恐ろしさについて語った。山は恐ろしい。何がおるかわからん。帰って来られんようなところには足を踏み入れたらいかんよ。そうだそうだと酒で顔を真っ赤にした大越さんが相槌を打つ。山の中で方向感覚が狂うと命取りになるからな。一度迷い込むとシャレにならんことになる。
大丈夫ですよ。最近の携帯は衛星で自分の居場所もわかるんですから、迷ったりしませんよ。
大越さんは油断はせんことですと付け加えた。林さんはいかめしい顔つきで酒をなめて私に忠告した。あとな、何があっても猿だけは撃ったらいかん。
猿がいるんですか？
おるとも。人前にはめったに出てこんがね。猿だけは撃ったらいかん。絶対に手を出したらいかん。他の漁師たちもうなずき、猿はおぜえとつぶやいた。
わかりました。気をつけます。
林さんはいかめしい顔つきのまま続ける。ええかい、生き物は食うたり食われたり、それを忘れたらいかん。漁師はそういう摂理のある山で生きとるんだ。
林さんの言葉に誰もがうなずいていた。
その日、私は雪がちらつく中、マガモを取りに山奥の池を目指した。登れるところまで車で上がり、それから車を降りて獣道を黙々と歩いた。山道を歩いていると体が温まってきて、私はジャケットを脱いで肩に担ぎ、池のある場所を目指した。しかし一向に池が見えてこない。もう随分と歩いている。さすがにこれはおかしいと気がついた。時計を見るとどういうわけか時計の針が止まっている。まだ買って2年と経っていないというのに。携帯で大越さんに電話をかけてみることにした。万が一にも山の中で迷ったと感じた時には漁師仲間に連絡を取ることになっていた。
はい、大越ですが。
相変わらず分厚くのぶとい声だ。もしもし、高梨です。
おお、高梨さん、どうしました？
実は朝からちょうど失漁してまして。
こんな寒い日に物好きですな。風邪ひいても知らんですよ。
いやー耳が痛い。ほらマガモがよく降りる池があると集会の時に話が出てたじゃないですか。
一瞬の沈黙、電波が途切れたのかと思った。
高梨さん今どこです？
それが実は少し迷ってしまったようで、池が見つからんのですよ。
どこの山に入りました？
私が山のことを話すと大越さんの声色が変わった。
高梨さんその山は行けない、早く引き返すんだ。
すいません、もしかして金陵区でしたか？
そういう問題じゃない、早く引き返さないと。
ブツッと断ち切られるように通話が途切れた。
もしもし大越さん？
しかし何度かけ直そうとしても電話が通じることはなかった。
くそ、引き返すか。
キビスを返しやってきた道をたどって戻ることにした。ここまで一本道だ、迷うことはありえない。しかしどういうわけか獣道は小さな滝の前へと出た。おかしい、分岐する道など一つもなかったはずだ。咽喉が渇いて仕方のなかった私はここで小休止を取ることにした。滝の水で咽喉を潤しタオルで汗を拭う。ついでに水筒へ水を汲んでおいた。冷静にならなければいけない。正確な時間はわからないが、すでに夕刻に迫っているだろう。装備もないのに冬の山で一夜を過ごすのは危険だ。幸いなのは九州には熊がいないことだった。出発した私は川に沿って歩いていくことにした。川は必ず海につながっている。いずれどこかの道に出るだろう。しかし私の思惑は外れた。川は次第に小さくなりやがて消えた。土の中は水が通ってどこかへつながっているのだろうが、私にはそれを追うことができない。おまけに雨が降り始め、私は途方に暮れた。狩猟免許を取得し、こうして山に出入りしているが、私は山で過ごしてきた経験が圧倒的に少ない。こういう場合、何が正解なのか判断がつかない。どうしたらいい？呆然とつぶやいた私の背後で何かの気配を感じた。驚いて振り返ると、枝木を揺らして何か大きなものが樹上を逃げていった。ゾワリと背筋が冷たくなった。私は背を向け足早にその場を去った。ともかく移動をし続けなければいけない。私はまだ自分が遭難したという事実に気づけないでいた。山の天気は変わりやすく、またすぐに夜が訪れる。暗くなった山の中を小さなライト一つで歩き回るのは危険だ。幸い雨が止んでいる。私はなるべく乾いている枝を拾い集め、ポーチに入れておいたメタルマッチを使って火を起こした。暗闇に火が灯ると不安が雪のように溶けていった。銃を抱いて木に背中を預ける。全身が泥のように重く、足首が痛んだ。体力を使いすぎたのだと気づいて、自分の間抜け加減に呆れた。冷静に現状を把握しようとすればするほど、自分は遭難したのだという事実が明らかになった。
そんなことにも気づけないほど私は冷静さを失っていた。遭難した場合にはその場を動かずに救助を待つのが鉄則だ。無駄に体力を失えば命取りになる。それなのに私は闇雲に山の中を歩き回り、体力をほとんど使い果たしてしまった。腹が減った。体力を取り戻さないといけない。私はポーチの中身を確認したが、食べられるようなものは何もなかった。狩猟で山に入って遭難するなど微塵も考えていなかった。ともかく火を絶やさず、朝まで起きておかないとならない。夜は冷える。眠るのは気温が上がるまで待たなければいけない。その時不意に何かの音が木々の間から聞こえた。甲高い音だ。銃を持って立ち上がり、耳を澄ませる。確かに聞こえる。私は枝を火にくべ、音のする方向へ向かった。茂みをかき分け、獣道を進んでいくと、音の正体がいた。ほんの少し開けた場所があり、そこに一匹の鹿がいた。その足にはワイヤーが巻きついていて、逃げ出すことができないらしい。漁師のくくり罠にかかったのだ。鹿は私に気づくと暴れ出して角をこちらへ向けてくる。だが動けば動くほどワイヤーは鹿の足に食い込んでいく。調べてみると罠の所有者の名前が書かれており、仕掛けられた年代は随分と昔のものだった。私は少し考え、銃を下ろし、近くに落ちていた大きめの枝を担いだ。鹿の角が胴体などに刺されば私はきっと死ぬだろう。だがここで食料を調達できなければ死活問題になる。明日私が救助されればよいが、すぐに助かるという保証はないのだ。私は鹿の角の届かないギリギリに近づき、渾身の力を込めて頭を殴りつけた。鹿は一撃で気を失った。失神した鹿にまたがり、角を押さえナイフで首の頸動脈を切ると、鹿は断末魔も上げることなく静かに息絶えた。大きな獲物を仕留めたなんていう高揚は皆無で、ただただこれで肉が食べられると思った。それから私は苦労して鹿を先輩漁師たちのしていた解体を思い出しながら行い、なんとか右後ろ足を一本だけ切り離し、肉を切り出すことができた。鹿の肉は赤く、馬のような霜は全然入っていない。だが焼いた鹿の肉は涙が出てくるほど美味しかった。他の野生生物に取られたりしないよう、鹿を自分のすぐそばに置いて火に枝をくべながら朝を待つことにした。とりあえず水と肉はある。すぐに飢えて死ぬということはない。あとは朝まで火を絶やさないようにしておけばいい。私は木に背中を預け、火を眺めているうちにうつらうつらと眠くなり、とうとう目を閉じてしまった。ブチッブチッと何かを引きちぎるような音で目が覚めた。火が消えている。慌てて体を起こそうとした私は、さっきの奇妙な音が頭の上から聞こえてくることに気がついて動きを止めた。木の上だ。木の上に何かがいる。 しかし恐ろしくて顔を上げることができない。その間にも頭上では何かがブチブチとちぎれ、顔や手などに何かが降りかかってくる。ゆっくりと鼻で匂いを嗅ぐと、むせそうなほど濃い血の匂いがした。よく見れば近くに置いておいた鹿がいなくなっている。木の上にいる何かが鹿を食っているのだと気がついた。しかし何が、ボキッと骨を砕く音が聞こえ、肉を噛みちぎる音がする。銃をつかむ手に力が入った瞬間、何かが頭から降ってきた。血生臭いそれは鹿の内臓だった。そして目の前に残骸が音を立てて落下する。思わず声を上げそうになった私の眼前に、それは音もなく木の上から降りてきた。それは長い髪をした巨大な猿だった。熊のような曲に地面につくほど長く大きな2本の手を地面につけている。暗闇に光る2つの目が私を捉え、私は息をするのも忘れた。巨大な顔が近づき、私の近くを嗅いだ。鉄臭い血の匂いと鼻が曲がるような獣臭さに息が詰まる。見つかる、そう思った。しかし猿は背中を向け、鹿の残骸を無造作に肩に担ぐと、地面を蹴って樹上へと姿を消した。枝木の折れる音が遠ざかっていき、私は安堵とともに意識を失った。目が覚めると辺りはすっかり明るくなっていたが、体は全身が痛いほど冷たくなっていた。雪こそ降ってはいないが、体温が下がりすぎている。指先の感覚はなく、歯の根が合わない。震える手で火を起こし、しばらく火に当たってようやく指先に感覚が戻ってきた。凍えた体が熱を受けて静かに溶けていくのを感じながら、私は硬直していた頭の中が少しずつ動き始めたのを自覚していた。自分の格好を顧みた私はタオルを水で湿らせ、全身の血を拭い取った。獣臭さと血の匂いに顔が歪む。しかし我慢するしかない。昨夜のうちに焼いていた鹿の肉が余っていたが、とても口にする気にはなれなかった。それでも食料であることに変わりはないので、カバンに詰めて焚き火の火を消し、私はすぐに歩き始めた。あの化け物から逃げなければ。昨夜の鹿は今夜の私の末路かもしれない。私は命綱にすがりつくように空気銃の重心を握りしめた。いくら歩いても活路が見えない。泥のように重たい体を引きずり、雪の降る険しい山道を歩き回る。大越さんは私が遭難したことに気づいてくれたろうか。猟友会の面々は捜索をしてくれているだろうか。警察は捜索のヘリを飛ばしてくれないだろうか。誰でもいい。私を救ってくれるのなら相手は誰でもいい。快活さとは無縁の私の足取りを追ってきている者がいる。それは樹上から、あるいは木立の影から、じーっと私の動向を伺っているのだ。
視線を感じ、何度振り向いてもそれは姿を現さない。ただ私の後を追い、私のことをつぶさに見ている。何が私を見ているのか、私は想像したくもなかった。時折それの息遣いが頭上で聞こえ、私はたまらず早足で山道を歩いた。鼻をつく濃い血の匂いと獣臭、それから逃れるため私は知らず知らず駆け足になり、ペースを乱した。無理にペースを上げて歩いてはいけない、そう頭では分かっていても心はそうはいかない。昨夜の化け物がひたひたと追いかけてきているという事実に、私は今にも叫び出してしまいそうになった。やがて私は一歩も歩けなくなってしまった。獣道の途中で大岩に背中を預け倒れ込んだ。動悸が激しく、めまいまで感じる。真冬だというのに全身が燃えるように熱い。咽喉が乾いて仕方がなかった。あの化け物は私の逃げ惑う様を見て楽しんでいる。捕食者が獲物をわざと逃がして追いかけてなぶり殺すように私の後を追いかけているのだ。あれが本気で私を食おうとすれば、私はとうの昔に化け物に食い殺されているだろう。息を整えながら、私は以前テレビ番組で見た内容を思い出した。それは動物のドキュメントか何かの番組で、チンパンジーが多種の小型の猿を捕食するというものだった。チンパンジーはまだ息のある小型の猿の手足をもぎ取り、興奮した様子で肉を噛んでいた。その時私は野生動物の本能に生理的嫌悪感を覚えたのだ。あの化け物にとって私は捕食対象なのだ。食われてたまるか。私は無力な猿ではない、人間だ。知恵もあるし、道具だって持っている。怯えて逃げ惑い、ただ食われるのを待つことはできないのだ。私は覚悟を決めた。腕の中の空気銃を見つめる。私はこの瞬間ほど索薬銃を所持しておくべきだったと思ったことはない。空気銃の威力では大型の獣を仕留めることはできない。それもあんな巨大な化け物を殺すのだ。致命傷を負わすのは不可能だろう。それでも殺さなければならない。そうでなくては殺されるのは私だ。今こうしている間もあの化け物は私のことを見ているのだろう。どうやって食おうか、よだれを垂らして想像しているに違いない。食われてたまるか。私は銃のカバーを外し立ち上がった。そして再び歩き始めた。夕暮れが近い。夜になるまでに決着をつかなければ夜になる。そうなれば私には万が一にも勝ち目がなくなってしまうだろう。私は漁師だ。獲物ではない。夕暮れに染まる山の中、私は周囲に木々のない少し開けた場所にいた。木々のある場所では戦えない。樹上からさらわれたら打つ手がないからだ。 降りしきる雪片が夕日を受けて目に痛いほど輝く。私は銃を中腰で構えたまま深く息を吸う。
出てこい化け物。
言葉を介するはずはない。だがあの化け物は私を食いに現れる、そういう確信があった。
出てこい、聞こえないのかこの化け物が。
静まり返った冬の山を私の怒号がこだましてゆく。背後で物音。振り返ると木々の合間に巨大な灰色の猿が立っていた。地面に触れるほど巨大で長い腕、ほおずきのように丸く赤い瞳、そしてこの猿には二つの乳房があり、ボサボサに伸びた長い髪がまるで人間の女のようで気味が悪かった。猿というよりこれは小鳥と言うべきだろう。うーあーと低いうなり声を上げながら化け物がこちらへとやってくる。私は迫り来る巨体に怯え、恐怖で思わず引き金を絞りそうになったが懸命にこらえた。ここで撃っても意味がない。四つん這いで近寄ってくる獣が跳ねるようにして飛んだ。胸に衝撃を覚え私は地面を転がった。胸を鈍い痛みが走り、口の中に血の味が広がる。思わず吐き出すと雪の上に赤いまだら模様が広がった。痛みをこらえて起き上がり銃を構えるのと化け物が突っ込んでくるのは同時だった。狙いを定めて引き金を絞る、その動作よりも早く化け物の巨大な腕が私を地面に叩きつけた。背中と胸に痛みが走り、体の上に覆いかぶさるようにして化け物が私の顔を覗き込んだ。そして楽しげに手を叩く。
おおおお
とひび割れた声で笑う。
やめろ、やめてくれ。
化け物は私の怯えた表情を見るや目を細め歯茎をむいて笑った。その一瞬を私は見逃さなかった。空気銃の銃口を化け物の口の中へ突っ込んだ。ぐっとくぐもった声が漏れ、私は引き金を引いた。引き金を引くたび化け物の顔が痙攣した。どろりとした赤黒い血が両方の目から涙のようにあふれた。化け物はふらふらと立ち上がって咽喉を抑え、それから姿勢を崩し私の傍らにうつ伏せに倒れ伏した。分厚い皮下脂肪や筋肉のない口腔内から脳髄を狙う。私は震える手で銃を杖代わりに立ち上がり、化け物が死んでいるのを確かめてから足早にその場を後にした。それから間もなく私は自分の名を呼ぶ声を聞いた。猟犬の吠える声が聞こえる。猟友会のみんなだろう。大越さんは私を捜索していてくれていたのだ。ああ助かった。私は痛む胸を抑えながら斜面に立って懸命に助けを呼んだ。すぐに一人が気づき、周囲もすぐに私の姿に気がついてくれた。一番最初に私のもとへやってきてくれたのは大越さんと林さんだった。
ああ大越さん助かりました。
手を振った私に対して、林さんの猟犬太郎が火のついたように吠え立てた。太郎はよく私に懐いてくれていたはずなのだが、これだけ血の匂いがしていては無理もないかもしれない。どうかしたのですか？そう尋ねようとした私は腹部を強く叩き飛ばされて後ろへ転がった。遅れて銃声が耳に届いた。困惑した顔で大越さんを見ると、大越さんの構えている銃口から白煙が昇っていた。私を撃った大越さんは気の毒そうな悲しそうな表情を浮かべていた。私は声を出そうとしたが、全く体に力が入らず言葉にはできなかった。私の腹部は散弾銃で撃たれ、もう何の痛みも感じなかった。どうして？手を伸ばした私に大越さんは銃口を向け、目の前で光が弾けた。顔と腹部を破壊された男が二人の漁師の前で倒れ伏していた。雪の上にはおびただしい量の血が広がり、もうもうと白い湯気を上げている。大柄な男は帽子を深くかぶり直し、深くため息をついた。まがつざる、また今年も犠牲者が出てしまいましたな。仕方あるまいて、あれは自分を殺した生き物につきおる。そうして体も心も化け物にしてしまう。退治するにはこうして猿に返じる前に殺さねばならんのだ。林さん、私は大丈夫なんでしょうな。化け物になる前なら殺しても疲れやせん。そう言って小柄な老人は倒れている男に手を合わせた。隣に立つ大柄の男は無線機を使い、仲間に連絡を入れた。警察に山狩りは終わったと伝えてくれ。ああ、ご苦労さん。二人の漁師は倒れている男に背を向け、やがて山を降りた。巨大な猿に変じた男の死骸を降りしきる雪片が覆い隠していった。以上、マガツザルという題名のお話でございました。